動物園だよりです。今日も飯田市立動物園にお邪魔しております。今日は飼育員の市川彩子さんにお話をお伺いしたいと思います。市川さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、市川さん、実は私動物園だより担当しておりまして初めてなんですけれども、市川さんは飯田市立動物園、まあ、ここに来て何年目になりますか？
はい、5年目になります。
5年目ということで、いやいや、今回お初ということでお話をお伺いしたいと思いますけれども、市川さん、今日はどんなお話お聞かせいただけるんでしょうか？
はい、他の動物園とのモルモットの交換についてお話ししたいと思います。
はい、モルモットの交換、しかもこれ他の動物園とということなんですけれども、初めて聞きますね。動物園同士での動物の交換ということなんですけれども、他の動物園、今回はどこの動物園になるんでしょうか？
はい、山梨にあります甲府市有機公園附属動物園さんとのやり取りになりました。
はい、もう一度言いますよ。山梨県にあります甲府市有機公園附属動物園というところからモルモットの交換となりますけれども、モルモットの交換、モルモットもオスとメスありますけれども、附属動物園、甲府市有機公園附属動物園からはオスとメス、どっちのモルモットが何匹来たんでしょうか？
はい、そちらからメスが1匹来ましたね。はい、
はい、このメスは名前がついてるんですか？
はい、冬かと言います。
女の子らしい。もう聞いてすぐわかる。ひらがなにした時にはふうとかゆうっていうのがすごくこう丸みがあるので柔らかい印象っていう感じですよね。さて、そうしますと交換ですからね、飯田市立動物園からもモルモットが甲府市の方に行ってるわけなんですが、このモルモットはオスメスどちら、一匹ですからこちらからも一匹行ってるんでしょうか？
はい、そうですね、一匹金ツバという子が行きました。
はい、オスメスどちらでしたっけ？
あ、すみません、オスです。
オス、金ツバ、男の子なんですね、金ツバ。この金ツバってもしかして、動物園の飼育員の皆さんで決めた名前ですか？
いえ、モルモットがここで生まれた時に名前を募集しまして、それで皆さんにつけていただきました。
はい、本当に飯田市にこうまつわるアピールできる名前、金ツバ。山梨に行ってもこの金ツバが飯田市から来たというのを象徴してくれるんでしょうね。なるほど、今回は、甲府市有機公園附属動物園からはメスの冬か、それと飯田市立動物園ではオスの金ツバが交換ということになったんですね。これ市川さん、動物のこの交換っていうのは私初めて聞いたんですけども、これ結構あることなんですか？
はい、よくありますね。
今回はモルモットなんですが、どんな動物でもこういうことってあるんでしょうか？
はい、あります。園内にいる動物も交換できた子とかも結構多いですね。
あ、そうなんですね。この動物同士の交換することによってのこの意味、メリットとかっていうのは何があるんでしょうか？
はい、自分の動物園だけだと血統、そうですね、遺伝的に偏ってしまうことがあるんですけれども、他の動物園とかから新しい血統を入れることによって、そうですね、多様性が保たれますね。
はあ、なるほどね。確かにこの園内の動物でずっと繁殖を繰り返してると確かにそうだななんて思うんですけれども、まあ新たな血統が入るというのはこの動物たちの中でもまたちょっといいこともある、まあ新たな風を入れるっていう部分では、人間でもね、移動があったりとすることがありますけど、それにまあ似たようなもんって言ってもあながち間違ってないですか、これ？
そうですね、いいと思います。
なるほど、こういうことが、まあ、結構行われているということなんですね。そうすると 先々月だったと思うんですけれども、大崎さんにカピバラのお話伺ったんですけれども、このカピバラも確か山梨県の動物園から来たということなんですが、交換となりますとカピバラは飯田市立動物園にいませんので、このカピバラは交換ではなくて譲り受けたという形で他の動物園から来たということ、こういうこともあるんです？
はい、よくありますね。
なるほど。でもまあそういうことをすることで、まあ、新たな動物に私たちは出会えることもできますし、その生態をそばで見ることができる、学べるということなんですね。さて市川さん、この交換なんですけれども、今回はどのように決まったんでしょうか？
今回は甲府市の有機公園附属動物園さんの方からお声掛けいただいたと認識しております
はい、まあ他の動物園から声をかけられてどうですかということなんですね。こういうやり方がだいたい主流ですか？
そうですね、モルモットなど一般的によくいる動物というんですかね、希少性がそこまで高くない動物に関しては、動物園同士とか飼育担当者同士でのやり取りで行われることが多いですね。
なるほど。案外よくあるケースというところで、そういった情報って皆さんどういうふうに交換されてたりするんですか？
そうですね、飼育員の集まりとか会議とかが、はい、あるので、そこで今どういうふうに思ってるだとかをよく話し合ったりとかもしますし、知り合いの飼育員と、そうですね、やり取りしたりとか、あとは普通に担当者が SNS とかホームページで情報を拾ってくるということもありますね。
へー、飼育員同士で会議があったりと、お世話で忙しい中でも会議をして、やっぱり動物同士のこの情報交換をされているっていうわけなんですね。で、他の動物園と連携を取って、こうした動物同士の交換ということが行われているということで、非常に私初めてのことながら興奮して聞いてしまいましたけれども、まあ、こういった工夫をしながら動物園の動物たちを維持する、また他との動物園との連携があるからこそ、この飯田市立動物園にも動物たちがたくさんいるということなんですね。いや、今日は飼育員の皆さんの本当に大変苦労されているんであろうなという、そういう飼育されてる以外の、まあ、裏のお仕事といいますか、そういったものも見ることができたなというふうに思いました。さて、3月もですね、イベント盛りだくさんとなっております。3月31日木曜日までですね、動物の耳展、3月3日が耳の日ということにちなんで、動物たちの耳についての展示があります。学べますよ、ぜひご覧ください。またですね、26日土曜日から4月3日日曜日まで今年も開催します、動物総選挙2022が開催です。昨年はですね、真っ白いタヌキ龍が優勝いたしました。今回の動物総選挙、どんな動物がエントリーして、どの動物が優勝するのか、ぜひ期間中足を運んでいただいて、推しの動物に一票を投じてみてはいかがでしょうか。なかなか、まあ、感染警戒レベルが下がりきりませんが、飯田市立動物園ではしっかりとした感染対策を取った上での開園としております。ですので、入退園の際にはアルコールでの手指消毒をしていただいて、マスクの着用も必ずお願いします。一人一人の感染対策をしっかりとった上で、ぜひ飯田市立動物園を楽しんでください。というわけで、今回の動物園だよりは、飼育員の市川彩子さんに他の動物園とのモルモットの交換についてお話をお伺いしました。市川さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。